健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川輝明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月10月のテーマは脳を操るテレビゲーム情報とはということで毎週お話を伺っています。先週は暴力犯罪とテレビゲームについてお話を伺いました。はい、今週4週目はテレビゲームのやりすぎの影響についてお話を伺います。さあ、このテレビゲーム、いろいろとね、良くないところも、やりすぎるとね、良くないところもあるんですが、でもいい面もあるんですね。
そうなんですよね。はい、これは3年ぐらい前にアメリカの麻酔学会でですね、まあ、テレビゲームは抗不安薬、まあ、精神的に落ち着かせる薬よりもですね、強く脳を鎮静化したというような報告があるんですよね。はい、でこの報告ではですね、どういうことかで言いますと、手術、まあ、オペを受ける前直前のですね、4歳から12歳、まあ、小学校ですね、小学生からちょっと下の子たちですね、
はい、
その子たち78名の少年たちを3つのグループに分けてですね、不安の程度を調べた報告があるんですよね。でその3つのグループ、1つ目はですね、その手術室でゲームで遊んだ子ども、
うん、
で2つ目は親に手を握ってもらっている子ども、
はい、
3つ目が、まあ、抗不安薬、まあ、薬を飲んでした子どもということなんですね。で結果はですね、そのゲームをしたグループが最も不安の程度が低かったという結果なんですよね。
はい、
でまあ、この原因はですね、結局そのゲームがあまりにも楽しいためにですね、子どもたちは自分たちがまあさ手術をする前のところに置かれてるんだっていう意識がですね、飛んでしまって手術に対する不安がなかったんでしょうね、きっとね。はい、まあ、こういう大抵のことはですね、いくら面白いことであってもですね、うん、繰り返していくうちに、まあ、必ず飽きてくるんですけど、それでまあやめちゃうんですよね。しかしそのテレビゲームの場合、面白くてやめられなくなることが多くあるんですよね。はい、でこのわけっていうのは、まあ、テレビゲームに依存性があるからなんですよね、実は。うん、
はい、
でこのことを証明する研究結果が、まあ、世界的に有名なですね、学術雑誌のネイチャーというのに実は掲載されたんですよね。でこういうゲームをプレイしていく時のですね、脳内ではまあ、ドーパミンっていうのが、まあ、先週もですねお話して、ドーパミンがたくさん出てくるんですよね。はい、でこれによってその伝達物質の流れが変わることを発見したんですよね。だこういうドーパミンがその、まあ、心地よさとかですね、あるいは楽しさとか嬉しさとか気持ちよさなどを作り出せる、そういう快感物質であるだけじゃなくてですね、はい、脳を興奮させて体の動きとか、あるいは注意力とか、そういう重要な伝達物質もあるんですよね。
そのために、そうなんですね。
そのためにその薬物依存とかギャンブル依存、あるいはセックス依存、買い物依存というふうな、その行為依存症の場合にもですね、その脳の中でドーパミンが放出されることが分かってきたんですよね。
うん、
だから依存症の鍵を握るのが、その脳の中におけるドーパミンがいかに出てるかどうかということのようなんですよね。
なるほどね。このドーパミンっていうのがね、はい、キーワードとかキーになってるわけなんですね。
そうなんですね。
いやでもね、お子さんたちというのは毎日こう何時間もねゲームに依存してしまっていて、はい、ゲームずっとやっている方もいらっしゃるんですけれども、はい、そのゲームをやりすぎることで何かこう脳に逆に影響ってないんですか？
そうなんですね。これは実は1980年代になってですね、
はい、
脳についての研究が進んでですね、これまでの常識が一変したんですよね。でその代表がですね、実は子どもの脳というのは大人の脳を小さくしたもんじゃない、ミニチュア版ではないということだったんですね。つまりその子どもの脳は大人の脳とは異なる異質なもんだということが分かったんですよね。
違うものなんですか？
そうなんですよね。
はい、
だから心臓とか肺とかですね、ああいうのは子どもと大人の場合は大きさが違うとかですね、働きは同じなんですよね。うん、
機能は一緒。
そうなんですね。はい、で肝臓とか腎臓なんかも生まれた時には機能はちょっと悪いんですけど、うん、もう何年間するとすぐ大人の方になっちゃう、大人と同じになってしまうわけです。ところがしかし脳っていうのはその臓器とは根本的に異なってるんですよね。脳は生まれてからですね、大きな変化を遂げていって20歳頃になってようやく完成するんですね、脳というのは。
じゃあ本当にこう成人式を迎える頃にやっと、ね、っていうことなんですか？
脳が成人になるということなんですね。
やっと脳も成人になる。じゃあそれまで脳もずっと子供のままなんですね。
そうなんですね、
ま
あ、成長し続けてるんですね、
体と一緒で。
そうなんですね。で、まあ、前頭葉っていうところは例えば思いやりだとか、
はい、
あるいは愛情とか思考力とか想像力とか善悪の判断力とか、あるいは人間関係を形作ってるんですけど、7歳から20歳ぐらいまではですね、子どもの脳の発達に最も大切な時期なんですよね。 で、まあ、責任感ある人と無責任な人、うん、あるいは社交的な人、あるいは孤独な人、
はい、
努力家と、まあ、怠け者を分けると、その神経細胞の配線が脳内で行われてるんですよね。だから子どもたちがそのゲーム熱中している時期こそですね、脳の発達にとって最も大切な時期なんですよね。だからやっぱり脳の前頭葉とかいろんな脳の発達に合わせたそういう生活をする必要がある。そこでやっぱりゲームっていうのがその脳の発達を狂わせてしまうということなんですよね。ま
あ、それもその依存しすぎると、そうなんですよね、ちょっと脳にも影響が出てしまうと。
やりすぎるとですね。
まあね、やっちゃダメとは言いませんけれども、こうどう越さないようにね。
そうですね、気分転換にはいいんですけどね、
はい、気分転換に楽しんでいただきたいなと。ぜひ親御さんたちもそういったね、こう7歳からやっぱり20歳までがすごく大切ということですので、そこを意識して、
はい、
ね、お子さんたちにゲームをねさせてあげていただきたいなと思いますよね。はい、さあ今週はテレビゲームのやりすぎの影響についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。